中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は議会報告ということで、はい、今回はいつものセットで、まあ、視察の話と思ったんですが、はい、前回の議会報告で議会でも時間が足りなかったけど、うん、番組でも時間が足りなかった案件がありまして、
はい
はいはい、まあ、その話から入ろうかなと思います。そうですね、はい、積み残しですね、はいはい、どんな質問だったんでしょうか。
聞きたいんですけど、うん、まあ、保険行政についてということで、はい、まあ、簡易営業って野外でですね、うん、まあ、飲食物提供するときにその簡易営業の許可っていうのを取る必要があるんですけども、
はい、イベントとか
ですね、うんうん、まあ、お祭りとか、はい、そういった時に出せるものに限りがあるわけですよ、うんうん、何でも簡易営業で出せるわけじゃなくて、はい、まあ、下準備がいらないものであったりとか、うん、まあ、そういうその火を事前に通して加熱するものであるとか、うん、まあ、なんかいろいろ規則があるんですけど、その中でこのコーヒーについて、はい、まあ、コーヒー自体は提供できると、
うん、
で粉をその場でドリップして提供するのもできると、うんうん、ただ豆をその場で引いて、それをまあドリップして提供するのはできませんよっていうことに、うん、まあ、去年なってしまったらしいということで。
なるほど、去年変わったんだ。
そう、でそれで、まあ、去年具体的にダメだ、これはダメだっていうことで、うん、まあ、お達しがあったというようなことで、これどうなってるのっていうのを相談を受けて、はい、まあ、実際調べてみると、うん、まあ、どうも県の方の協議でですね、うん、まあ、粉をこう引くっていうことが、うん、まあ、下準備に当たるんじゃないかと。でそれはその場ではなくて事前の加工場とか、はい、お家、うん、お店の店舗とかですね、もうちょっと衛生環境がしっかりしたところで、うん、やるべきものなんじゃないかっていうことで、その場で豆を引くのはアウトにしようというふうな方針になったらしいと。
なるほど。
それを下敷きにして那覇市の保健所の方も、粉で出す、うん、この豆を引いて出すのはダメですよっていうふうなことを、うん、まあ、出店業者の方にお伝えしたらしいんですけど、うんうん、まあ、コーヒーって言えばその場で引いて飲むものと全然違いますし、まあ、まして豆をこう引く段階で衛生上の危機が増えるかっていうと全然そんなことはないだろうっていうことで、はい、まあ、おかしいよねっていうので、うん、まあ、私もその保健所でちょっと食い下がったんですけども、うん、まあ、県の方でそうなってるからしょうがないというふうな話をされて、
うん、
いやでも絶対おかしいって言って、まあ、他市町村とかもちょっと連絡をしてですね、はい、保健所に電話して、そういう場合ってどうされてますって話を聞いたら、うん、いや全く問題ないと思いますよっていう答えを受けて、うん、まあ、そういった町の事例なんかも紹介しながらですね、うん、でまあ、部長にもちょっと相談してみて、うん、ちょっとこれは検討しないといけないですねということで、まあ、一旦その場では終わって、でまあ、その後いろいろ話を聞くと、まあ、一応こういうその密封された機械を使って、うん、まあ、引くとか、はい、まあ、その粉になる時に、まあ、風が入らない、埃が入らないとか、うん、まあ、いったそういう条件があれば、ちゃんと許可できるようにしたというようなことでありましたので、まあ、実際それについて、まあ、議会で改めて聞こうというような質問だったんですね。
なるほど。それで、はい、まあ、事なきを得たということでいいんですか、結論としては。
まあ、そうですね、うん、はい、大体、まあ、大まかにはそういうちゃんとすればコーヒーも引いて出せるよっていう状態になったので、
そういう運用ルールに一回変わったということ自体からもう突っ込みどころは満載ですね、う
ん、これ那覇市がしっかりと自分たちの権限で左右できることなので、自分たちが判断すればよかったんですけど、県の判断に、まあ、準じた形になっていて、でも私たちが何を言ってもいやこれ県で決めたことですからっていうことで終わらせようとしてしまったのはすごく問題だと思うんですね。
ここ論点ですよね。せっかく中核市になって保健所行政がある程度主体性を持ってできるっていう権限を持っているにもかかわらず、こういうことで県に準ずるって言ったら、ん？中核市になった意味は、まあ、もちろん他にもあるんだろうけど、
保健所
行政はね、特に一つの売りですからね、だからその殺処分云々という話とかも積極的にできるっていうことになったわけで、 いやー、いわゆるコーヒー豆を挽くっていう行為自体が、うん、その事前で肉とか魚を包丁でその場で切っているのと、うん、まあ、同じものという判断をされたってことですよね、
うんうん、そういうことですね、
まあ、その時点で一般的にちょっともうクエスチョンつきまくりなんですけど、
う
ん、まあ、論点あれですね、やっぱ保健所行政を
主体的な
しっかり判断できるはずなのにしないと、よその市町村だとこれはやっぱどうしても県に準ずるっていうことには
なる、まあ、ならざるを得ないですよね、
それは
保健所持ってませんから、うん、
むしろチャンスというかね、しっかりそこで、う
ん、なので私もその県のその協議会の方に、うん、まあ、その協議会を呼びかけをする方にですね、うん、まあ、次いつ集まるんだと、でそこでまた改めて議論してほしいということは伝えたんですけども、はい、その県の方からも、いや那覇市は一応もう独自の裁量を持っているので、うん、那覇市でやるって言えばできるはずなんですけどねっていう答えは、うん、言われてしまって、いやそうなんですよねっていうことで、まあ終わっちゃったんですけど、
それは
おっしゃる通りなんですよ。
そういうふうに、うん、このなんて言うんだろう、話をルールを変えた県は別でインタビューしたい気持ちは満々だけど、
うん、まあ、まず那覇市の姿勢としてね、
うん、そうですよね、うん、実際決められるんだからと、うん、いうところが、
はい、っていうところでしたね、うん、はい、でこれちょっと時間がなくて、うん、答弁までは引き出せなかったんですけども、まあ、議事録を確認すると、私がこれについては、うん、時間がないんでやめますっていうことしか載ってないっていう、うん、
まあ、ただルールとしては一応元にちゃんと戻ったということで、
ルールとしては運用はされてます。
それは良かったですね。
良かったですね。
いやー、まあ、私から言うとこんな質問で時間使わなくてもいや、そもそもそういう判断すんのっていうこと自体があ
るんですけど、いや、これはもう
中
核市としてどうあるべきかっていうのは話がやっぱりしっかり考えなきゃいけない問題なので、う
ん、本当ですよね、うん、コーヒーでしょ。ちょっともうリスクがもうどう考えても見えない、う
ん、まあ、まあ入り口は今回コーヒーでしたけど、うん、やっぱこれは多分全般そうだと思うんですよね、うん、保健所やっぱり職員そんなに少ない中でですね、まあ、いろいろ対応するの難しいところもあるかと思うんですけど、はい、まあ、せっかく中核市になって自ら保健所構えたので、うん、まあ、那覇市どうあるべきかっていうの、これはまあ観光客もどんどん来てますし、うん、まあ、いろいろな変わっていく状況もあると思うんですけど、うん、まあ、なんかぐっと踏ん張ってですね、那覇市どうしようかっていう視点で考えてほしいなと。
確かに。
いうことですね。
ただ議事録にはなんか中村議員がコーヒーの質問してたっていうのはちょっと迫力ないなって今思ってしまって。
それはもうすいません。
今、いや、だからこういう論点なんですよっていう形で残さないと、うん、なんか塩を抹殺な議員さんみたいなイメージになるから、なんかちょっと嫌だなって今思ったんですけど。
すいません、それはもう時間配分がうまくいかなかったんです、
ね、
うん、
なるほどね、面白い、こういうことがあった、
はい、
ということですね、
です
はい、はい、まあ、季節に1回ぐらい皆さんいろんなとこで行っているこの視察の話に、
はい、
行政視察、
まあ、年1回ぐらいですかね、
何視察って言うんでしたっけ、議員視察、
まあ、これは、まあ、行政視察、
行政視察、はい、うん、はい、一度聞いたと思うんですけど、はい、これは誰とどういう意思決定でこの町に行こうっていうところは決定するんですか、
委員会で視察に行くので、うん、まず委員会、まあ、12月定例会中とかにこう、はい、まあ、どこに行きたいか、うん、でなんかどういうものを見たいかっていう、うんうん、そのテーマをまず募集するんですよ。
なるほど。これは議員さん、
防災について知りたいよねとか、うんうん、で、まあ、オープンデータについて知りたいとかっていう話いろいろ聞いて、うん、はい、それが見られそうな場所ってどこだろうねっていうのをこう、うん、事務局と一緒に探して、うんうんうん、でまあ、事務局の方である程度案を、まあ、委員長と一緒に作ってもらって、その案を見て、うん、まあ、実際これで行けそうだとか、ここ行くんだったらもうちょっとこういうの見てみたいとか、
うん、そうかそうか、今度は旅程の都合とか、
そう、そうですね、で
相手側の都合もありますよね、
受け入れの都合もあるので、
そうかそうか、はい、私も財団で年に何回も行政視察受け入れるんですけど、大体議会事務局から電話かかってくるんですよね。じゃあ同じように、はい、那覇の議会事務局が何人の議員さんで伺いますんでよろしくお願いしますみたいな、
は
い、
場合によってはちょっと選挙があるんですいませんだったりとか、まあいろいろ都合がつかないっていう場合も、
そうかそうか、
場合によっては視察がすごい殺到してる案件とかだと、もう半年先まで埋まってますみたいなこともあったりするので、まあ、なんかそういう、まあ、調整もしっかりした上で、まあ、行ける形で行こうっていうような感じですね、
はい、なるほど。じゃあどれぐらいの時間をかけてどういう町に行ったのかっていう話を、はい、
まずですね、4泊5日っていう、4泊5日、まあ、かなり長期のもの、
あ、長期なんだ、
4泊5日、3泊4日ぐらいが一応体力的にもこう頭の整理がつく か確かに的にも、うん、まあ、ちょうどいいぐらいなんですけど、うん、ちょっと今回4泊5日、うん、チリやろうということで、はい、やはりその県外の場合、まあ、隣の県とか行政視察って結構行きやすいので、うん、年間に何回もこう行ったりすることあるんですけど、うんうんうん、沖縄だとどうしても1回出ると、まあ、航空機代だけでもすごくかかってしまうので、うんうんうん、まあ、その1回行ったらちょっと長く長期で見てこようっていう、
あれもこれもっていうふうになるんですね、
は
い、
なので今回は、朝6時20分ぐらいに空港集合で、うん、まあ、7時ぐらいの飛行機に乗って福岡に行って、うん、そこから新幹線で広島の呉市に行って、そこでデジタルブックについて、うん、
まずどこ行ったのかだけ、
そうですね、呉市、呉市、そこから翌日新幹線でまた京都に行
って、呉から京都、
はい、そして翌日、今度はバスで、うん、貸切バスですね、鯖江市まで、
メガネの町ですね、
福井県鯖江市
まで、福井まで、じゃあちょっと北上して
そこちょっとまだ雪も残ってましたね。それから翌日また南下してバスで、はい、で今度は静岡県の焼津市まで、うん、行きました。
また温暖なところ、
温暖なところ戻ってきて、うん、で最終日で、神奈川県の秦野市まで行ったと、もう日本横断みたいな感じになって
ますね。結構な移動距離だ。これ疲れちゃいますね、結構。
だから、うん、集中的に例えば、うん、関東なんか関西とか中部とかでまとめてできたらいいんですけど、うんうん、テーマがこう先に来るので、
そうか。
それで行くとじゃあこんな感じでどうでしょうかってなっちゃう。
それで先進地を調べると、うん、たまたま日本半分回るみたいになっちゃうんですね。うん、
先に目的地決めちゃうと、それはそれでちょっと変な議論になっちゃうので、うん、まあ、その辺はちょっと決め方が難しいところではあるんですけど、うんうんうん、まあ、たまたま今回はこうなったと。
かなりタフな工程だったんですね、はい、じゃあそれぞれでどういうものを見たかっていう、今度はざっと何を見たかっていう話を、はい、そう
ですね、
ま
あ、呉市、うん、初日でデジタルブックの広報誌、はい、市の広報誌をデジタル化しようという話の取り組みを見に行きまして、うんうんうんうん、で2日目が京都の消防局に行って、はい、救急体制の、うん、まあ、救急車到着まですごい短いよねっていうのをこうなぜなのかっていうことを見に行ったりしました。で、はい、次の日、鯖江市に行って、まあ、ここは市民主役条例というのがありましたので、うん、まあ、そこに基づいてこのオープンデータの活用、それと JK 化っていって、まあ女子高生にもっと行政に、はい、市政に参画してもらおうっていうプロジェクトをやってましたので、うん、それについて聞き取りをした。
面白そう、う
ん、で次が焼津市ですね、はい、こちらはもう2年前からドローンを、うん、防災に活用しているということで、うん、まあ、それを、まあ、見に行こうということで見に行きました、はい、そして最終日秦野市の方では行政評価で、うん、財政調査会行財政最適化支援専門部会っていうのがあって、
この全然わかんないね、今の
全然わかんないと思うので、うん、この事業仕分けを、うんうんうん、まあ、毎年この行政評価でするわけですけど、はい、これ継続した方がいいよねとか、うんうん、これはもうちょっと見直すべきだとか、うん、まあ、場合によってやめるべきだみたいな話を、うん、まあ、外部の方を招きしてやるわけですけど、なしも一応外部評価っていうのをやってるんですけどね、うんうん、その外部評価をもう少しこのやるんだったらこうしてよっていう応援型にしてみたいっていうので、うんうん、まあ、ちょっと新しい取り組みをしたということで、それを見たと、ま
あ、ダメだったら評価をして、前はダメだから終わりっていうんではなくて、うん、そういう感じですか。
そうですね、うん、まあ、こういう点はいいかもしれないけど、うん、こういう点はもう少しこうしたらいいんじゃないかっていう視点を厚めにお願いできませんかっていうので、来てる方は専門家ですので、まあ、バッサリこういいか悪いかっていうことじゃなくて、うん、もう少し支援するっていうふうにいくと、まあ、事業としても育っていくんじゃないかっていう方向、うんうんうん、それで、まあ、
なるほどね、
考えをちょっと変えたということだったので、それを見に行きました、
はい、いや、この5箇所回ったっていうところですね、はい、じゃあ時間の許す限りなんですけど、はい、どうしようかな。すごい、まずジャンルに驚きますよね。
そうですね、
デジタルブックってこれ広報なんでしょ、きっと。
そうです、まあ、市の広報、
市の広報とドローンは防災で、はい、で京都の場合は消防ですよね。まあ、消防と防災は部局一緒だけど、これ違うテーマですよね。それに
行政評価、
行政評価、いわゆる総務がやるようなところと、で最後あれですね、共同 そうですね、どちらかというと、
まあ、オープンデータというところですかね、
うんうん、そうか、情報政策でもあるんだ、うん、
ですね、一応総務常任委員会の所管の中で一応情報政策はあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
第五次総研の中で、うん、まあ、オープンデータとかっていう言葉もちょこちょこ入ってはいるんですけど、那覇市どうしていくんだろうかっていうのは全く今ない状態、うん、でビッグデータとかって言われても、はい、ちょっとピンとこないよねっていうのもあって、うん、まあ、まずちょっとどういうふうにしてるのか見に行こうよっていうので、うん、まあ、委員会の中でも話があって、うんうん、まあ、今回見に行ったということですね。なので、うん、まあ、下地に共同があるっていうのは私行ってすごい感動したところだったんですけど、はい、まあ、表面的な見に行った事業としてはオープンデータの活用についてをまあ見に行ったということですね。
なるほどね、幅広いんですね。じゃあ一番この感動したところを、はい、中心にお話しましょうか、
はい、そうですね、はい、やっぱりそのオープンデータを見に行ったんですけど、うんうんうん、そもそもの話でこの市民主役条例っていうのがありまして、はい、
市民主役条例、
はい、まあ、那覇市だったら共同についてのまあ指針みたいなものっていうのがあるんですけど、それをまあしっかり条例にしてですね、条例までしたと、住民の自治の自治基本条例っていうよりも、うんうん、もう少しこう市民が主役になってまちづくりをしていくんだっていうのを前面に出してる、まあ、条例だなということで、
そうか、ちょっと主語が違いますね。
そうですね、うん、はい、だから我々で作っていこうっていう、その我々の中にやっぱり市民っていうのがこう入ってるっていうんですかね、うん、
なるほど、それが私たち、
私たち、
ね、ここの私たちっていうのは市民も、
市も市民全てですね、
いわゆる、はい、当局の人も入って、
そうそうです、
みんな入っていると。
通常だと行政は何をします、うん、市民は何をしますっていうような形でちょっと分けて考えられがちなんですけど、うん、まあ、市民主役条例の中では私たちはっていう主語を使ってまあ理念をこう書き出してたっていうのもあって、うん、なんかそこはもう共同っていうのを根付かせる当然だよねっていうところのスタートに持ってきてるっていうのはなんか素晴らしいなと思いましたね。
う
ん
う
ん、
なるほど。そうすると条例化できるんですね、そういうものが。
そうなんです。うん、でこれで市長も、まあ、すごくオープンマインドでいろんな人に会っていろんな話をしてもらいながら提言をどんどん受けるわけですね、うん、はい、それでまあオープンデータを活用した、まあ、データシティサバエっていうそのなんかそのプロジェクト、うん、まあ、データシティにどんどんしていこうと、で、まあ、行政が持ってる情報をどんどん民間にも活用してもらって、でアプリもどんどん作ってもらって、で、まあ、自分たちでも便利なものをどんどん開発してもらったらもっと僕ら住みやすくなるんじゃないかっていうようなところでのまあオープンデータの活用だったんですね。
なるほどね、まあ、そこは IT分野の人が活躍できると、
そうそうですね、
それすら他の資源、他の町とか、うん、他の人たちのアイデアとかも使おうという、そういう話ですか。
そうです、いろんなところでそういうワークショップみたいなものをするんですって、うん、でそれで、まあ、何があったらいいで、どういう情報があったらできると思う、うん、っていうところで、何があったらいいかっていうのはやっぱり住んでる人が一番把握しているものなので、うんうんうん、それをじゃあ最終的にまあ統合するのは IT 技術を持った人ですけど、うん、その前の段階何があったらいいんだろうかっていうところは、まあ、住民からどんどん吸い上げていく、でそういう意味ではこう住民のワークショップとかそういったものもしっかりこうできてる自治体だなと思って、そこは那覇市もっと見習うべきだなと思ったんですよね。
なるほどね、まずはじゃあ姿勢として条例として、うん、私たちは主役ですよというところを示して、じゃあそこからブレイクダウンをする中で、まずはデータをオープン化して便利なものに、まあ行政がたくさんデータ持ってますから、そのデータをちゃんと提供して、それをワークショップをもとに今度はニーズの吸い上げをして、アウトプットはアプリだったりみたいな形 で、
ね、
はい、
でこれね、例えばその公設のトイレの場所が分かるアプリができたりとか、公民館の椅子が今空いてるのかどうか、図書館か、図書館の椅子が今空いてるかどうかっていうアプリができたりとか、まあいろいろその商業でベースに乗るか乗らないかっていうことよりも、まず僕らの暮らしが便利になるかどうか、だからなんかあんまりまだその実験段階だっていうような言い方はしてたんですけども、まあ市民とキャッチボールしながら、まあ、そういうその何かを生み出していく、はい、で課題を解決できるんじゃないかっていうその期待感を、まあ、ちょっとずつ形にしていくっていうのはすごい取り組みだなと思いましたね、
うん、そうですよね、何のためにデータを使うのかっていう、議論がなかなかないと、いわゆる情報を公開するかしないかという議論のままオープンデータのところって多分なしの場合止まってるんですよね。
必要があればいいですよみたいな感じだと思うんですけど、まず必要なのかどうか っていうのはやっぱり市民ともこう話し合いをしなきゃいけないっていうところで、そういうその市民共同が徹底されてる、まあ意識として根付いてるから、まあできたオープンデータだったのかなという感じですね。
なるほどね。
だからこれの費用対効果とかなんとかっていうことじゃなくて、もう市民もやるんでしょっていうような感覚っていうんですかね。だからこれ那覇でやるとするとどこから手をつけたらいいんだろうなっていうのはちょっと分かんないので、行政よりもまずは民間だったりとか市民だったりで、あのもっと僕らの町こうだったら便利だよねっていう話し合いができる場が必要かなというのは改めて感じたので、ちょっとこの辺は私もサロンだとか、まあまあいろんなその IT に強い方も県内たくさんいらっしゃいますので、ちょっと情報交換しながらですね、民間でできるこのオープンデータっていうものがもうちょっとあのこうなんですかね、醸成させてみて、そこからまあ行政とのやり取りっていうのが始められるのかなというのは感想として持ちましたね。
何からやっていいか分かんないですね。例えばどうなんだろう、よくあるゴミの日アプリみたいなのって、一番最初にね、あの地域の IT 業者が作るいろはの意みたいになっていて、それはもちろん分かるんですけど、当局がまずどういうデータを持っているのかということって意外と多分市民は分からない。
だからこれを何の情報を持ってるかから始めるよりは、何で困ってるんだろうかから始める方が、何の情報があればこれ解決できるのっていうので、この情報ないのっていうところの問いかけでやっていった方がなんかいいんじゃないかなと思うんですよね。確かに、
なるほどね、そうか。
まあ、大まかに当たりはつけなきゃいけないと思いますけど。
そうですね、こういうとこでまずは困ってるよと、でこの困ってることに対する、あの実は当局が持っているこういうデータがありますっていうところとくっつけると。
そうですね。
であとはこのデータをどう活用したらいいかっていうアイデアを出すと。
そうですね。
そうか、何からやっていいかですね。ちなみに私あの沖縄の子どもの貧困に関わる施策のデータベースっていうものを実はちょっと今作っていて、あのもちろん部局別には皆さんデータってあって、必死で調べれば全部上げられるはずなんだけど、大体この辺って縦割りなんで、何か何か市町村も何か何かで全部子ども関数施策ってあの6つとか7つぐらいにまたがっちゃうので、全部を統合したものがないんですよね。それがないのが問題だなと思っていて、そういうことを今作っているんですよ。だからやっぱりちょっと課題意識を誰かが提示していかないと、
そうですね、
なかなか、そうするとデータがここにあるとかっていうところまでたどり着かないですよね。この課題吸い上げの今サバイでワークショップ云々っていう話をしてましたけど、そういう取り組みっていうことをオープンデータをちょっと念頭に置いて作るっていうのはやってみたいですね。
そうですね。
中村さんサロンでこういう話したらできるのかな。
まあ、まずやってみるっていうのがいいかなと思います。あの猫の話とかも、まあ、話聞いてみたいねっていう人からのスタートだったので、まあ、そういう形で、まあ、いろんな、まあ、場所もまだ決まってないですけど、何かの形でちょっとオープンデータについて、まあ、動いてみるといいなと思いましたね。
そうですね。あと調査もくっつけてもいいかもしれないですね。あの調査につなげてそのデータをオープンにするっていうんだったら、当たりつきやすくないですか。例えば猫の話だったら、じゃあいわゆる野良猫が、あの何匹いるのかまずは知りたいって話になるじゃないですか。これそうですよね。そうするとデータありますかって聞きます。ないです
ないですよね。
話になったらあそしたらじゃあ一緒に調べましょうとか、予算化して調べましょうとか、でただし調べたものはこう使いやすいデータとしてみんなに提供しますので、研究者だったり NPO だったりが使いやすくなってるみたいなとこだったら当たりもつけなくていいから、
あれこれ行政に責任を押し付けないっていうのも結構大事だと思うんですよ。
大事ですね。
情報の更新とかって結構な手間になるので、
確かに
古いじゃないか使えないじゃないかっていうのは行政に行く仕組みだとちょっとまずいというのもあるので、その辺をまあやっぱり民間ベースでまずはこう意識を高めていくというか、まあそこが動いて行政は必要な情報を公開できる状態を作っておくっていう、なんかそういう段階なのかなと思うんですよね。
なるほど。わ、お時間でございます。私も鯖江に行きたくなりました。
はい、はい、すごいいいとこでしたので、うん、はい、ちょっと今雪大変かもしれないですけど、うん、なるほど、はい、はい、ぜひ行ってみてください。
はい、ということで中村さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。